鉄道機構作家の宮脇俊三さんが世界最長のシベリア鉄道の旅を楽しんだのは昭和57年である。宮脇さんは不思議で仕方がなかった。昼間電気掃除機を使っている車掌が夜になると全盛期の異物のようなストーブに石炭をくべている。帰国後鉄道の専門家に問い合わせてようやく納得がいった。電気で暖房するのは簡単だが、もし停電したら乗客は凍死してしまう。一方で鉄道ほど寒さに強い交通機関はない。シベリアにおける鉄道の王座は続くというのだ。シベリア鉄道9400キロ。1904年に開通したシベリア鉄道は当時の日本にとって軍事的脅威だった。日露戦争の要因の一つにもなる。1945年に日ソ中立条約を破って満州に侵攻したソ連軍が日本人捕虜をシベリア各地に送り込むのにも使われた。日本人にとって浅からぬ因縁のある鉄道を北海道まで延伸する。12月に行われる安倍晋三総理大臣とロシアのプーチン大統領の首脳会談を前にして、ロシア側がこんな提案をしていることが分かった。アジア大陸からサハリン・カラフト間の間宮海峡とサハリンから北海道の宗谷海峡に橋またはトンネルを建設する。実現すれば日本からヨーロッパまで陸路で結ばれる壮大な構想である。といっても北方領土交渉では狡猾なロシアに何度も煮え湯を飲まされてきた。日本が対ロ協力政策を推進すればかえって領土問題解決は遠ざかる。昨日の正論欄で袴田茂樹新潟県立大学教授も指摘していた。ここは眉に唾を塗って見守っていた方が良さそうだ。そういえばかつて日本と韓国を海底トンネルでつなぐ構想があった。佐賀県唐津市にテスト港まで掘られるほど盛り上がったものだ。今はただ懐かしい。平成28年10月4日、産経省。